皆さんと共に。
また主祭と共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その時ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人のこの日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日のルカによる福音書17章は、まあ、どちらかというと、まあ、週末の、お話という感じがしますが、やはり世の、まあ、終わりに近づくと、まあ、神の国は、まあ、ここにあるとか、あそこにあるとかっていうですね、まあ、言う人がいるのかもしれない。あるいは、まあ、イエス様の、まあ、再臨ということで、見よ、あそこだ、見よ、ここだというふうに、まあ、言う人が、まあ、出てくるのかもしれない。でもイエス様の話は、まあ、そういう、まあ、目に見える形ではっきりと、まあ、現れてくるわけではないということですね。まあ、それをおっしゃっています。まあ、私たちもこの、黙想を終えて日々の生活の中で、戻っていく中で、その、まあ、神の国あるいはイエス様の姿をどのようなものとして、まあ、見出していくのか、見つけていくのか、日々の生活の中でですね、まあ、それは確かにちょっと大切なところがあるのではないかというふうに思うんですね。神の国については、ここにある、あそこにあると、この言えるものではないというふうに書いてあるんですね。私たちの目標というかですね、目的はやはり神の国に入る、あるいは神の国に生きていくということですが、まあ、それはあらかじめこういうものだ、ああいうものだというふうに、こう形が決められるものではないということですね。むしろ神の国、あなた方の間にあるというふうに言っていて、私たちのこの関わりの中からこの現れてくる、まあ、そういうものであるということですね。まあ、これはなかなか、まあ、また考えさせられるような気がします。やはり私たちは、まあ、例えば共同体の生活のことを考えていても、まあ、やはりある理想というかですね、まあ、こうしたいということはやっぱあるわけで、もちろんそれが悪いというわけではないと思うんですが、まあ、そういうものを何て言うんですかね、この神の国とあんまりイコールに考えて、こうなければならないというものをちょっと形として持ちすぎると、まあ、不自由さが生まれてくるのかもしれない。まあ、夫婦の結婚生活もそうかもしれないですけど、あまりにこうすべきだとか、ああすべきだとか考えていると、まあ、結局そうでないところが許せなくなってですね、まあ、ここもダメだとか、あそこもダメだとか、つまり神の国はあまりはっきりある理想的なもののイメージに置いてしまうと、逆に不自由になってしまうということは、まあ、あるのかもしれないと思うんですね。もちろん私たちの共同体なり人との交わりがより理想的なものに、より良いものになっていくことは確かに必要ですが、ただあまりにこういうものであるとか、神の国はここにあるとか、あそこにあるとか、こうある形で枠で考えてしまうと、結局その枠に合わないものは否定されてしまって、私たちの現実と、まあ、合わない、しかも人を裁いたり自分自身がイライラしてしまうということは、まあ、あるのはあるんじゃないかなという気がします。私の最も好きな言葉の一つなんですが、ジャンバニエという方がおられて、まあ、ラルシュ共同体というですね、知的ハンディを持つ人と、まあ、健常者の人、まあ、アシスタントとか一緒に住むこの共同体を、共同体運動ですね、 というのをやっておられて、まあ、日本でも静岡のカナの家というのがそのラル州なんですが、まあ、世界で120か130ぐらいのその共同体がある、その共同体運動を始めたそのジャン・バニエという人ですねが言っておられることなんですけど、まあ、彼も長年そういう知的ハンディを持つ人とアシスタントと共に暮らしながら、まあ、共同体というものがどういうものであるのか、まあ、十分分かった上で彼はまあこう言うんですよね。理想的な共同体というのは一体何なのか、あの私たちが暮らすあの人々と他の人と一緒に暮らす共同体ですね。で彼が言うのは理想的な共同体というのは何の問題もない共同体じゃないというんですね。で何の問題もない共同体というのは得てして問題が隠れてるだけ、問題が表に出ていないだけであって、まあ、それが理想的な共同体だとはまあ言えないと彼は言うんですね。で、まあ、ついつい私たちはそういう問題がない共同体をまあ、求めがちというか、でもそこに本当の理想があるわけじゃないというんですよね。でジャン・バニンが続けて言うんですが、じゃあ理想的な共同体は何なのか、その、まあ、それぞれの持っている問題、あるいは共同体が抱えている問題が何かあるわけで、私たちは全て光と影を持っている、光と闇と両方持っているわけだから、一人一人に闇もあるし光もある。じゃあそれが集まれば共同体として闇もあれば光も両方混じっているわけですよね。で彼が言うには理想的な共同体というのは個人の抱えている問題、あるいは共同体が抱えている問題と共に歩める共同体が理想的な共同体なんだというわけですね。その問題をやっぱり自分たちの問題として受け止めながら、その問題と共に歩みながら、そこにいつしか闇ですよね、暗闇の部分にやっぱ精霊の光が当たってそれを乗り越える、あるいはその闇が光に変わっていく、そういう願いを持ち続けながら共に歩んでいける共同体が、まあ、理想的な共同体だというわけですね。だからここで言ってる通りだと思うんですね。神の国がここにあるとかあそこにあるとか、何かもう理想的なものがあってですね、でそれに何か私たちがこう合わせていくというものではなくて、私たちの現実、私たちの個人の抱える問題もあれば共同体の問題もある、そういうものと共に歩みながら、でもその中で神の国が生まれてくる、その共同体との中で、だから実に神の国はあなた方の間にあるのだというわけですよね。私たちが人と人との関わりの中で、まあ、その相手を受け止めたり問題をに真摯に取り組んだり、あるいは許したり受け止めたり謙遜になったり、そういう私たちの間に神の国が生まれてくる。でそれこそが本当の神の国だし、それこそが本当の共同体だ、まあ、イエス様の言ってることとジャン・バニーの言ってることは、まあ、何か符合しているような、まあ、気がするんですよね。一足飛びに私たちは何かなんか、まあ、絵に描いた餅みたいなこう理想的な共同体というイメージがあって、そのイメージがあることは別に悪いとは別に思わないですが、ただ私たちはそれが神の国だと何か考えない方が多分いいんだろうと思うんですね。現実の私たちの交わりの中から神の国がどのように現れてくるのか、あるいは神の国をどのようにお互い見つけていくのか、あるいはお互い神の国をどのように作っていけるのか、その営みの中にこそやはり私たちの一番大切なものが、その中で私たちはやはり愛するということ、許すということ、受け止めるということ、まあ、様々なことが具体的に問われてくるわけですよね。でもその中でやはり神の国がやはり私たちの中に神の恵みによってやはり生まれてくるんだろうと思うんですね。そういうものを私たちは求め続けていくところだと思います。このこうやれば神の国が生まれるということは本当ですかね、まあ、そういうことは多分ないんじゃないかな、まあ、ないといえばちょっとオーバーかもしれないですけど、つまりこういう規則を作ったらとか、まあ、こういうやり方でやったらとか、何かこういう規則をみんな守ったらとか、こういうビジョンでみんなが歩んだらとか、まあ、もちろんそのようにしなく、そのようにする営みしかないといえばないんですが、そうすれば必ずこういうふうに神の国が出てくるというもんでは、やっぱそれはまあありえないですよね、実際問題は。 私たちの現実の中から、私たちの間から神の国がこの恵みによって現れてくる。で、神の国が現れてくるときはやっぱりみんな分かりますよね。ほっとしたり嬉しかったり、お互いが和やかになったり。いつもいつもかって言ったらそうじゃない。神の国ってのは現れるけど、シューッとしぼんでいくこともあるっていうか、こうまあなんというかですね。だからまあこれだけやったらできるだろうと思ったら、なんかしょぼーんとこうなんかこう、まあ、消えていくこともあるように思いますね。まあでもそれはそれで私たちのやっぱり罪があるので消えることもある。でも私たちが本当に何か心を配ったりするならば、神の国がまた現れてくる。私たちのこの関わりの中にですね、まあ、そこに本当に喜びや自由や愛や許しや、そういうものがこう生まれてくるときに、こう神の国がパーッとこの広がっていくような感じですね。それ修道会の中もそうでしょうし、市民運動やっててもそうですし、人と人々の関わり、職場でもそうだと思います。そういうものが現れてくるんですよね、ある時。で、それを私たちは待ち望みながら、で、それを本当の意味で恵みとして受け止めながら歩んでいくときに、私たちはやっぱ神様と共の歩みが、まあ、できているというふうには言えるんじゃないかなと思いますね。闇の力もすさみもあるので、逆にもちろんなんかこう苦しみ、個人だってすさみの時があれば、共同体もすさみの時がある。それは当然ですけどね。そういう時も忍耐強く祈り合いながら、助け合いながら歩んでいく時に、やはり神の国がある時お互いの間に広まってくる。でもそれこそ僕は本当にお互いが大事にする、求めていくものであろうと思いますね。本当に私たちの間の中で神の国はその時その時によって誕生してくる、まあ、生まれてくる。でもそれを私たちは求めていきたいと思います。まあ、自分の力でというよりは、謙遜に主に恵みを願いながら、お互い互いに愛し合うというですね、この生き方を求めながら神の国がやはり現れてくる。で、それこそ私たちの共同体生活の、まあ、最も喜ばしいものではないかなというふうに思いますが、まあ、そういうような神の国をお互いがこう触媒となってこの生まれてくるものに、何かこう寄与できるようにですね、誰かが旗振って作りましょうと言って作れるもんじゃない。むしろお互いが本当に日々の中で受け入れ愛し合う中で、まあ、生まれてくるものだなと思いますが、まあ、そういう神の国を目指して、神の国のうちに私たちが歩めるように祈りたいと思います。